今日はエゼキエル書第11章です。このところには残りの者の祝福が語られています。一節を見ますと、主の宮の東の門にエゼキエルは連れて行かれました。なんとそこには25人のこのエルサレムを支配する者たちが集まっていたわけです。そして特に一節の終わりには、民の長アズルの子ヤーザンヤ、またベナヤの子ペラヤというこの二人の人物がいたわけです。二節を見ますと、この都でよこしまなことを図り、悪い計りごとを巡らしと、彼らはまさに傍若無人の働きをしていた者たちであったわけです。そして3節を見ると、彼らは当分家を建てなくてもよい、この都は鍋であり我々はその肉だと言っている。都は鍋というのは、鍋は鉄でできているわけです。ですから鉄壁の守りがある。そしてまた肉というのは、その鍋で肉や野菜を煮るわけですけれども、その中で一番上等のものだ。彼らは自らのその権力を誇っていたわけです。しかし神様は7節を見ると、刺し殺された者こそが肉であり、この町は鍋である。しかし私はあなた方をその中から連れ出す。なんとこの25人の者たちはエルサレムに残ったわけですけれども、しかしやがては滅ぼされるということになったわけです。8節に、私はあなた方の上に剣をもたらす。そしてまた9節に、あなた方を町から連れ出して他国人の手に渡し、あなた方に裁きを下す。そしてこのことが実は行われたわけです。11節に、私はイスラエルの国境であなた方を裁く。この主だった長老、支配していた者たちは、この国境のところでネブカデネザルのところに引き出され、そして殺されたということが言われています。なぜ彼らはそのように死んだのか。12節に、私の掟に従って歩ます、私の定めを守らず、周りの国々の習わしに従ったからである。彼らは神様から離れ、そして自分の権力を誇り、そしてまた我が物顔にエルサレムを支配していた。その彼らに対して裁きが下されたということであるわけです。そしてこの指導者や、また15節のところに、エルサレムの住民はとあるんですけれども、このエルサレムの住民というのは、このエレミアの時にこの捕囚となって行く方がいい、エレミアはそのように予言したわけですけれども、従わなかった。エルサレムにとどまり、そしてエジプトと同盟を組んで、そしてバビロンに敵対する、そういう人たちが15節の終わりを見ると、主から遠く離れよ、この地は他でもない我々の所有地として与えられているのだ、もうそのように嘘吹き、そしてまたこの捕囚となるバビロンに行く人たちをあざけるということをしたわけです。しかし16節のところを見ると、神である主はこう言われる。私が彼らが行ったその国々でしばらくの間彼らの聖女となっていた。なんと驚くべきことには、この彼らの聖女となるということを神様は言われたわけです。もちろんバビロンには聖女はありません。しかし神様ご自身が彼らの聖女となる。それは神の臨在が彼らに与えられて、彼らは守られるという神様の約束であったわけです。しかも17節を見ると、あなた方が散らされていた国々からあなた方を呼び寄せ、 あなた方にイスラエルの地を与える。このことを約束されたわけです。そしてまた帰ってくるときにエルサレムは変わるということが18節を見るとわかります。彼らがそこに来るとき、すべての忌み嫌うべきものをそこから取り除く。新しいエルサレムが始まるということであるわけです。そしてこのことのために19節に、彼らに一つの心を与え、新しい霊を与える。彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。固くなな心も肉のように柔らかくする。神様はそのことを約束されたわけです。20節に、彼らは私の掟に従って歩み、定めを守り行う。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。このようにして帰ってくるその捕囚の民は神様との親しい交わりを持つものとなっていく。このことを神様は約束し、そして70年の時が満ちて再びエルサレムに帰還が許されるということになるわけです。このことに対してエゼキエルは24節見ると、霊は私を引き上げて幻のうちに私をカルデアにいる捕囚の民のところへ神の霊によって連れて行った。そして25節に、私は主が私に示されたことをことごとく捕囚の民に告げた。ですから彼らにはこの希望があったということです。バビロンにおいて神様ご自身が聖女となり、そして再びイスラエルの地に呼び寄せてくださる。新しい霊を与えられ、石の心が取り除かれ、肉の心が与えられる。そのように彼らは変えられて、神様の豊かな恵み祝福に生きることができる。その約束を捕囚の民は信じ、そして従え、待ち望んだということであるわけです。また私たちも神様の約束を信じて信仰に歩まさせていただきたいと思います。